第二ペテロ決勝の学び、神聖な性質に預かるもの、神聖な命と神聖な性質の発展、それは永遠の王国へと豊かに入ることのためである。ローマ筋1、同じ尊い信仰を受けた者として、私たちキリストにある信者は神聖な性質に預かるものとなるべきで、なるべきです。 A、 神聖な性質は神が何であるか、すなわち神の存在の豊富要素、構成要素を指しています。 B、 神聖な命と神聖な性質は分離することができません。神聖な性質は神聖な命の実質であり、また神聖な命の中にあります。 C、私たちは神の子供たちとして神人であり、神から生まれており、神の命と性質を所有しており、神の種族に属しています。1、私たちの再生の時、別の性質が私たちの中へと分け与えられました。これは神の性質、神聖な性質です。2、神聖な性質は神聖な命の中にあるので、神聖な命、私たちはこの命を持って再び生まれました。2は、その内側に神聖な性質があります。3、神の御子の中へと信じる者は誰でも神から生まれており、神の子供となる権利を持っています。ですから信者は神の性質に預かり、それを権利する、それを享受する権利を持っているんです。 D、 神聖な性質に預かる者は神聖な性質を享受し、神聖な性質に分を持つものです。 1、 神聖な性質に預かることは神が何であるかを享受することです。神聖な性質に預かるものとなることは、神の存在の豊富、要素、構成要素に預かるものとなることです。2、私たちは神聖な性質に預かるものとなろうとするなら、神聖な命、この命の内側には神聖な性質があります。によって生きる必要があります。E、私たちは神聖な性質の豊富を、神の尊く、際立って偉大な約束を通して享受します。F、神聖な命、神聖な性質に預かるものとなることは、条件があります。これは、私たちが情欲によるこの世の腐敗から逃れることです。私たちは、逃れることと預かること、預かることと逃れることの循環の中に生きる必要があります。
G、私たちは神を享受し、神聖な存在の豊富に預かるなら、神聖な性質で構成され、神格においてではなく命と性質において神と同じになり、私たちであること、また行うこと、すべてにおいて神を表現します。 H、 私たちが神聖な性質に預かり、神であるすべてを享受するとき、第二ペテロ1章5節から7節で記述されているように、神聖な性質の抱負は完全に発展します。ローマ数字に、私たちは神聖な命と神聖な性質との発展を経験する必要があります。それは神聖な種の中に含まれており、その種は私たちの中にすでに撒かれており、私たちを永遠の王国へと豊かに入らせます。A、 私たちは素晴らしい同じ尊い信仰をすでに割り当てられました。この信仰はすべてを含む種です。1、すべての神聖な抱負はこの種の中にありますが、私たちは勤勉になってそれを発展させなければなりません。成長して円熟することは、私たちがすでに持っているものを発展させることです。 2、 これらの美徳を発展させることによって、私たちは命において成長し、最後には円熟に達し、キリストに満ち、資格づけられ、装備されて、来るべき王国で王たちとなります。3、私たちは完全な発展と円熟を持つ必要があります。それは信仰という種からであり、美徳と知識という根、自制という幹、忍耐と経験という枝を通してであり、兄弟愛と愛という開花と実に至ります。B、信仰に美徳を供給するとは、同じ尊い信仰を活用して、美徳、活力のある行動を生み出す神聖な命のエネルギーを発展させることです。この信仰は活用されて、神聖な命の美徳が発展して、次の段階に至り、円熟に達する必要があります。C、 美徳は神と私たちの主イエスに対する知識のあふれるばかりの供給を必要とします。私たちが美徳の中で発展させるべき知識は、神と私たちの救い主に対する知識、神のエコノミーに対する知識、信仰とは何であるかに対する知識、神聖な力、栄光、美徳、性質、命に対する知識を含みます。 D 自制は情感、願望、習慣における制御の訓練、自己の抑制です。そのような自制は命における正常な成長のために知識において訓練される必要があります。 E 忍耐を訓練するとは、人と環境を耐え忍ぶことです。 F 経験は神のようであって神を表現する生活です。 G 兄弟愛、フィラデルフィアは兄弟の愛情、喜びと楽しみで特徴づけられる愛です。神の表現である経験にこの愛が供給される必要があるのは、兄弟の関係を維持するため、この世に対する私たちの証のため、身を結ぶためです。
H 私たちの内側にある神聖な性質の究極の発展は愛、すなわちアガペです。このギリシャ語の言葉は、新約で神聖な愛、すなわち神が彼の性質において何であるかに対して用いられています。1. 私たちの兄弟愛はさらに発展して、さらに高貴で、さらに崇高な愛に至る必要があります。 2. 私たちは神聖な性質を享受するとき、割り当てられた信仰という神聖な種を発展させ、神聖でさらに高貴な愛において、その究極的完成に至る必要があります。 3. 私たちは神聖な性質に極みまで預かるとき、愛としての神で満たされ、愛の人、愛そのものとさえなります。愛、神聖な命の中で霊的な美徳を発展させ、こうして神聖な命の成長において前進することは、私たちに対する神の召しと選びを堅固なものとします。 J 私たちは勤勉になって神聖な命と神聖な性質の成長と発展を追い求め、永遠の王国へと豊かに入るべきです。 1. 私たちが神聖な命と神聖な性質との発展において享受する満ち溢れる供給は、私たちを溢れるばかりに供給して、私たちの主の永遠の王国へと豊かに入らせます。 2. この供給は私たちを来たるべき王国へと入らせることができ、また入る資格を与えます。それは私たちの卓越した美徳、エネルギーとしての神聖な命と神聖な性質との全ての豊富によってであり、神の輝く栄光へと至ります。3. 表面的には私たちが永遠の王国へと入ります。実は永遠の王国へと入ることは、私たちの命における成長と私たちの内側における神聖な命の発展を通して私たちに豊かに供給されるのです。クルシャルポイント1、神聖な性質の完全な発展のために十字架を経験し、 主に明け渡し、命のエネルギーを実生活に適用する。アウトライン1、私たちは神の子供たちとして神人であり、神から生まれており、神の命と性質を所有しており、神の子族に属しています。ヨハネ1章12節から13節、しかし全て彼を受け入れた者、すなわち皆の中で信じる者に、彼は神の子供たちになる権威を与えられた。これらの人は、力ではなく、肉の意思からではなく、人の意思からではなく、神から生まれたものである。第2ペテロ1章4節、彼はその栄光と美徳を通して尊く際立って偉大な約束を私たちにすでに与えてくださっています。それはこれらの約束を通して、あなた方が情欲によるこの世の腐敗から逃れて神聖な性質に預かるものとなるためです。神聖な性質とは神の存在の方法を示しています。ですから私たちは神聖な性質に預かるとき、神聖な方法に預かります。私たちは再生のときに神聖な命を受けましたが、さらに前進して神の性質において神であることを享受しなければなりません。私たちは神の純粋な言葉に戻って、誰でも神の御子を信じる者は神から生まれ、神の子供となる権利、権威を持つと人に告げる必要があります。このようなものとして彼は神の性質に預かり、神の性質を享受する権利を持っています。ですから私たちは神の命を持ち、神の性質を享受しており、神の子供の地位を持っています。主を賛美します。私たちは 神聖な命、神聖な性質に預かるものとなる地位、能力、備えを持っています。日ごとに私たちは神の性質に預かり、彼であること、すなわち神の神聖な存在の構成要素を享受すべきです。
アウトラインに、私たちが神聖な性質に預かり、神であるすべてを享受するとき、第2ペテロ1章5節から7節で記述されているように、神聖な性質の抱負は完全に発展します。第2ペテロ1章5節、まさにこのゆえに勤勉の限りを尽くして、あなた方の信仰に美徳をあふれるばかりに供給し、美徳に知識を、知識に自制を、自制に忍耐を、忍耐に経験を、経験に兄弟愛を、兄弟愛に愛を供給しなさい。第1ペテロ1章8節、あなた方はその方を見たこともないのに愛しており、その方を今見ていないのになお信じており、言葉では言い尽くせない栄光に満ちた喜びをもって歓喜しています。私たちはこの腐敗から逃れれば逃れるほど、ますます神の性質を享受するでしょう。同じように、私たちは神聖な性質に預かれば預かるほど、ますます情欲によるこの世の腐敗から逃れるでしょう。これは一つの循環、逃れることと預かることと、預かることと逃れることの循環です。今や彼は第二の手紙で、彼らが情欲による腐敗を逃れることができるエネルギー、力と、この逃れることの結果を掲示しています。そのエネルギーは神聖な命の美徳であり、その結果は神の神聖な性質に預かること、三一の神である抱負のすべてを享受することです。神聖な性質に預かることにおいて、また神であるすべての享受において、神聖な性質の抱負のすべては一章五節から七節に記述されているように完全に発展するでしょう。この世の情欲の腐敗と私たちの中の神聖な命の成長の妨げを逃れ、私たちは自由にされ、神聖な性質に預かるものとなって、神聖な性質の抱負をその発展の中で、神の美徳によって彼の栄光へと完全な程度にまで享受します。
定期を新人及び青少年大学生編。あなたが神から生まれ、神の子供となったのは、あなたの家柄が良かったからではなく、人の堕落した意志からでもなく、人の善意からでもありません。神の子供となる権威は、あなたが主の御名の中へと信じることによってのみ与えられます。主を賛美します。この権威は神の命です。神の子供は神の命を持っており、神聖な性質に預かるものとなる地位、能力、備えを持っています。私は私の父親の命、性質を持っており、父親と似た表現があります。私がそれを願っても願わなくても、私の人の命の成長に伴い、その表現は父に似てきます。同様に私たち信者は神から生まれ、神の命を持っているので、命の成長に伴い神聖な性質の抱負は完全に発展します。それは信仰、美徳、知識、自制、忍耐、経験、兄弟愛、愛へと発展します。ここの美徳は強力な活動となる神聖な命のエネルギーを示しています。第2ペテロ1章5節は、勤勉の限りを尽くし、神聖な命のエネルギーと協力することが必要であると言っています。例えば、あなたは毎朝の朝ごとの復興の御言葉の祈りを見やメッセージを読む中で、神聖な性質に預かり、自分が神のエコノミーの中の神聖な分野を良い道理として捉えており、実際の生活に適応できないことが照らされました。あなたは御言葉とその照らしを享受し、少し神聖な性質に預かったのですが、実生活に適応しない習慣があるので、そこに留まってしまいました。これは勤勉の限りを尽くしていない、神聖な命のエネルギーの力に協力していない状況です。主があなたの古い習慣を照らしたのは、神聖な性質の発展においてあなたがさらに前進するためなのですが、あなたは照らされること自体で満足してしまい、そこに留まっています。
兄弟の証。私は1991年から約20年間、台湾からの道路者のメッセージの通訳を行いました。通訳をすることでメッセージの内容をとても享受しました。しかし、私はメッセージで語られたことを自分が実行していないことに気づきました。そして実行しようと決心しましたが、 やはり実生活や紹介生活で適用していない自分を見出しました。私は真理を適用しない習慣があり、その悪い習慣を変えることは難しいことに気づきました。私は次のように祈りました。主よ、私を憐れんでください。台湾の道路者は代価を払って日本に来て特別集会で交わってくださいましたが、私は彼らの言葉を良い道理として受け入れるだけで実生活に全く適用できていません。私はこのような状態にとどまり続けることはできません。私の思いを開き、自分を明け渡します。思いを更新してください。私は古い習慣を伴う古い人を脱ぎ捨てたいのです。このように祈ることで真理を実生活に適用する恵みを受けて、十字架を経験して自分を明け渡し、徐々に適用することができるようになりました。祈り、おう主イエスよ、主を信じ受け入れた私は神の子供として再生されました。内側の命を成長させて、神聖な性質の抱負を完全に発展させる必要があります。御言葉やメッセージに預かって照らされながら、実生活に適用しない習慣にとどまってはいけません。自分の意見を下ろして主に明け渡し、内側の照らしに従って前進できるように、私の内側で働く神聖な命のエネルギーに勤勉の限りを尽くして協力します。
クルーシャルポイント2、信仰を活用して神聖な命の美徳、活力のある行動を生み出す神聖な命のエネルギーを発展させる。アウトライン1、私たちは神聖な命と神聖な性質との発展を経験する必要があります。それは神聖な種の中に含まれており、その種は私たちの中にすでに撒かれており、私たちを永遠の王国へと豊かに入らせます。アウトライン2、私たちは完全な発展と円熟を持つ必要があります。それは信仰という種からであり、美徳と知識という根、自生という幹、忍耐と経験という枝を通してであり、兄弟愛と愛という開花と実に至ります。アウトライン3、信仰に美徳を供給するとは、同じ尊い信仰を活用して美徳、活力のある行動を生み出す神聖な命のエネルギーを発展させることです。この信仰は活用されて神聖な命の美徳が発展して次の段階に至り、円熟に達する必要があります。アウトライン4、美徳は神と私たちの主イエスに対する知識の溢れるばかりの供給を必要とします。私たちが美徳の中で発展させるべき知識は、神と私たちの救い主に対する知識、神のエコノミーに対する知識、信仰とは何であるかに対する知識、神聖な力、栄光、美徳、性質、命に対する知識を含みます。第2ペテロ1章5節から11節、まさにこのゆえに勤勉の限りを尽くして、あなた方の信仰に美徳をあふれるばかりに供給し、美徳に知識を、このようにしてあなた方は豊かにあふれるばかりに供給されて、私たちの主また救い主イエス・キリストの永遠の王国へと入るのです。フットノート、あふれるばかりに供給し、3節から4節で私たちに与えられた神聖な力は5節から7節で発展します。信仰に美徳を供給するとは、信仰を働かせて美徳を発展させることです。同じことが他のすべての項目にも当てはまります。アウトライン5、自制は情感、願望、習慣における制御の訓練、自己の抑制です。そのような自制は命における正常な成長のために知識において訓練される必要があります。アウトライン6、忍耐を訓練するとは、人と環境を耐え忍ぶことです。アウトライン7、経験は神のようであって神を表現する生活です。アウトライン8、兄弟愛、フィラデルフィアは兄弟の愛情、喜びと楽しみで特徴づけられる愛です。神の表現である経験にこの愛が供給される必要があるのは、兄弟の関係を維持するため、この世に対する私たちの証のため、 身を結ぶためです。第二ペテロ1章6節から7節、知識に自制を、自制に忍耐を、忍耐に経験を、経験に兄弟愛を、兄弟愛に愛を供給しなさい。アーメン。私たちは一旦知識を得ると容易に高慢になります。こういうわけで私たちは知識に自制を発展させる必要があります。自制は制限を意味します。木が成長するとき根は拡大しますが、幹はむしろ制限されるようで上に成長します。これは美徳と知識の発展に伴って私たちが自制とともに来る制限を必要とすることの例証です。6節のペテロの言葉によれば、私たちは自制に忍耐を発展させる必要があります。自制は私たち自身を対処することです。忍耐とは他の人のこと、また環境のことで耐え忍ぶことです。正しいクリスチャン生活をするために、私たちは周りの人に対して、また私たちの周囲と環境に対して忍耐を必要とします。私たちは忍耐に経験を発展させる必要があります。経験は神のようであり、神を表現する生活です。私たちが自己の抑制を訓練し、他の人や環境のことで耐え忍ぶとき、経験が私たちの霊的生活の中で発展させられる必要があります。それは私たちが神のようであり、彼を表現するためです。信仰が種であるなら、美徳と知識は根であり、自制は幹、忍耐と経験は枝です。最後に7節では、開花と実としての兄弟愛と愛を見ます。適応ビジネスパーソン大学院生編。信仰に美徳を供給するとは、信仰を活用して神聖な命の美徳、活力のある行動を生み出す神聖な命のエネルギーを発展させて次の段階に至り、円熟に達することです。あなたが霊を活用し、信仰である主イエスに触れ、信仰を活用するとき、神聖な命のエネルギーが働き、活力のある行動を生み出し、円熟に向けて前進させる力が出てきます。あなたは自分の努力で成長するのではなく、神聖な命と性質のエネルギーに協力することで成長するのです。面兄弟の証、仕事の中で朝エンジョイした御言葉が内側に住んでいないことを照らされました。仕事が忙しくても御言葉の供給の中で分与を受け続けることを決心しました。ところが仕事が忙しいので、朝仕事をし始めて夜帰路に着くまで、いつもと同じように全く死を忘れていました。そして帰宅している途中にそのことを思い出し、また心機一転して明日から頑張ることを主に約束しました。そのようなことが約1週間続きました。その後、私は相変わらず自分が失敗しているので失望しました。また主に約束したのに実行できていないことが恥ずかしくなり、どう言っていいのかわからなくなってしまい、ただ弱々しく主の御名を呼んでいました。私は情けなくなり涙が出てきました。その時主は、あなたは自分の力で成長することはできない、あなたの必要はただ内側の私の命の力に開き続けることであると言っておられるのを感じました。主に感謝します。その後、徐々に活力を生み出す命のエネルギーに協力して、内側の命の力によって仕事を主と共にすることができるようになりました。美徳が発展するために、神と私たちの救い主に対する知識、神のエコノミーに対する知識、信仰とは何であるかに対する知識、神聖な力、栄光、美徳、性質、命に対する知識が豊かに供給される必要があります。なぜなら、霊の中の神の命が思いを通して魂の各部分に広がるからです。あなたの思いはキリストを知る知識で再構成され、引き上げられる必要があります。この成長は信仰という種からであり、美徳と知識という根、自制という幹、忍耐と経験という枝を通してであり、 兄弟愛と愛という開花と実に至ります。あなたは主の回復の中の紹介生活で成長する必要があります。祈り、主よ、私は神聖な命の中で成長しなければなりません。そのために霊を活用し、信仰である主イエスに触れ、信仰を活用して神聖な命の美徳、活力のある行動を生み出す神聖な命のエネルギーによって神聖な性質を発展させる必要があります。主よ、私の思いをあなたに開き、あなたに明け渡します。信仰は種であり、美徳と知識の根を生やし、自制という幹、忍耐と経験という枝、兄弟愛と愛という開花と実に至る成長を持たせてください。アメン。
クルシャーポイント3、信仰という神聖な種を発展させ、神聖でさらに高貴な愛においてその究極的完成に至る必要がある。アウトライン1、私たちの内側にある神聖な性質の究極の発展は愛、すなわちアカペです。このギリシャ語の言葉は新約で神聖な愛、すなわち神が彼の性質において何であるかに対して用いられています。アウトライン2、私たちは神聖な性質を享受するとき、割り当てられた信仰という神聖な種を発展させ、神聖でさらに高貴な愛においてその究極的完成に至る必要があります。第一ヨハネ4章16節、そして私たちは神が私たちの中で持っておられる愛を知っており、また信じています。神は愛です。愛の中に住んでいるものは神の中に住んでおり、神も彼の中に住んでおられます。マタイ5章44節から45節、しかし私はあなた方に言う、あなた方の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それはあなた方が天におられるあなた方の父の子となるためである。なぜなら父は邪悪な者にも善なる者にも彼の太陽を昇らせ、正しい者にも不正な者にも雨を降らせてくださるからである。エペソ3章19節、そして知識を超越したキリストの愛を知ることができるように、またあなた方が満たされて神の全豊満へと至るように。時々私たちは狭い制限された方法である程度の兄弟愛を持って兄弟たちを愛するかもしれません。私たちの愛において私たちはエリコノミを持ち、ある兄弟を他の人以上に愛するかもしれません。私たちはすべての生徒を愛すると主張するかもしれませんが、彼らに対する私たちの愛は同じではありません。ペテロは生徒たちの間の状況を経験し知っていたので、兄弟愛にとどめないでさらに進んで、愛、アカペ、父なる神が全人類、信者と罪人の両方を愛される深く高貴な愛について語ったのです。私たちは自分の兄弟だけでなく自分の敵をも愛すべきです。誰かが自分の兄弟を愛するには多くの力やエレ抜きはいりません。しかし私たちの敵を愛するには確かに特別な力とエレ抜きがいります。アウトライン3、私たちは勤勉になって神聖な命と神聖な性質との成長と発展を追い求め、永遠の王国へと豊かに入るべきです。第2ペテロ1章10節から11節、こういうわけで兄弟たちよ、さらに勤勉になってあなた方の召しと選びを 健康なものとしなさい。これらのことからを行うなら、あなた方は決してつまずくことがありません。このようにして、あなた方は豊かに溢れるばかりに供給されて、私たちの主、また救い主、イエス・キリストの永遠の王国へと入るのです。私たちが神聖な命と神聖な性質の発展において、享受する満ち溢れる供給は、私たちを溢れるばかりに供給して、私たちの主の永遠の王国へと豊かに入らせます。それは神の輝く栄光に至る私たちの卓越した美徳としての神聖な命と神聖な性質のすべての抱負によって私たちが来たるべき王国へと入ることができるようにし、資格つけます。この説の永遠の王国は私たちの主、また救い主、イエス・キリストに与えられた神の王国を言っています。それは彼の再来の時に出現します。この王国は彼の忠心な信者たちへの報奨です。適用奉仕者編。神聖な種は発展し、兄弟愛と愛という花を咲かせます。アカペの愛は神の永遠の愛であり、兄弟愛よりもさらに高貴です。あなたは兄弟愛を持っていても、エリ好みを持って愛しているかもしれません。新人を顧みるとき、あるいは兄弟姉妹と交わりをするとき、あなたは自分のエリ好みに従って、顧みや交わりを実行してはいけません。神のエコノミの核は、私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。ガラテア2章20節です。あなたは自分の好みに従って奉仕や交わりをするのではなく、神に従って神の愛に従って実行してください。例えば、姉妹たちの古い人は気の合う人たちと集まることを好んだり、気の合う新人を顧みたりします。このような天然の愛情は密であり、紹介生活に持ち込んではいけないものです。天然の愛情は天然のグループを形成し、他のグループに対して競争心を持つようになります。このようなことは、紹介の位置を破壊し、主の臨在を失わせます。あなたは神の永遠の愛の中で、体の交わりの中で、聖霊の導きに従い、兄弟姉妹と組み合わされて、新人を顧みてください。また、兄弟たちの古い人は、思いの中の頑固さや固定観念の問題があります。主の命が霊から魂に広がるのは、思いの更新を通してです。思いが更新されなければ、感情や意志は作り変えられることはできません。第二ペテロ一章の神聖な種の発展。信仰から美徳、美徳から知識、知識から実践、実践から忍耐、忍耐から経験、経験から兄弟愛、兄弟愛から愛の成長と発展をとどめるのは、思いの中の頑固さや固定観念です。日本の社会は、年功序列と男尊女卑の観念が非常に強いです。最近の男女平等指数の国際的な調査によると、156カ国のうち120番です。このような状況下で、日本の地方商会が文化の影響を離れなければ、 姉妹たちの活躍を引き出すことはできません。日本人は頑固なので、このような調査結果を見て恥ずかしく思い急いで改善しなければならないとは考えません。また、島国根性が強く、偏見が強いので、中国人、韓国人、アフリカ人などの海外の人材を持ちたがりません。しかし、一人の新しい人の中には、人種の区別はありません。使徒十三章一節。さて、アンテオケの地にある紹介には、バルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネビト、ルケオ、領主、ヘロテの地兄弟、マナエン、サロンなどの預言者たちと教える者たちが言った。フトノット、ここに記録された5人の預言者と教える者は、それぞれ異なる背景、教育、身分を持つユダヤ人と異邦人からなっています。これは、紹介が背景に関係なく、あらゆる人種、あらゆる階級の人からなっていること、そしてキリストの体の実体に与えられた霊的賜物と機能は、生まれながらの身分に基づいていないことを示しています。祈り、おー主イエスよ、私の内にある神聖な種の究極の発展は赤べの愛、神の永遠の愛の開花です。神聖な命と誠実の成長と発展を追い求めれば、豊かに永遠の王国へと入ることができます。自分の好みに従って、奉仕や交わりをするのではなく、神の愛に従って実行します。また、思いの中の頑固さがあると、神聖な種は発展できなくなってしまいます。私の思いを更新してください。